毎月第一日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今回はその5回目です。5回目の今日は昭和初年代の子どもたちの暮らしについてお伝えします。毎回この番組にご登場いただくのはノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さんです。聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島昭義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日は5回目ということで、ちょうどまあ時期的に夏休みの最中ということもありますんで、はい、昭和初年代の子どもたちの暮らしというテーマでお伝えしたいということですね。年代的にはだいたいいつ何年頃でしょうかね。
だいたい昭和一桁から11年頃までっていうのを対象にしたいですね。
ああ、そうですね、昭和11年頃までの子どもたちの暮らしですね。
そうですね。
それとですね、今日は後半はですね、ちょうど昭和11年の8月の1日から16日までベルリンオリンピックが開かれたというちょうど時期にも重なりますんで、まあ、後半はそのベルリンオリンピックについてもですねお伝えしていきたいというふうに思ってます。で、当時のその夏休みを迎えた子どもたちですね、昭和初年代の子どもたち、どんな遊びをしていたんでしょう。
都会の子どもはやっぱりこう自分たちの住んでる長屋とかですね、その、まあ、住んでる住環境の中で鬼ごっこしたり縄跳びしたり、あるいは時には郊外に出て行って、まあ駆け巡るっていうんですかね、それ自然と触れるってことだったんですが、うん、一方で紙芝居がちょうどこの頃流行ってくるわけですね。それで紙芝居屋さんっていう仕事が出てきてきて、黄金バッタとかいろんなものをこう、工事の一角に紙芝居をやることで子どもたちがこう文化に触れていくっていうことになったんじゃないでしょうかね。
黄金バッタとか、
そうですね、
あとはこの時代ですと野良黒なんかもあったんでしょうかね。
野良黒も人気あったんですね。ね、田舎の子供は逆にその都会のそういう文化とはちょっと違って本当に自然と触れるっていうことができたんじゃないでしょうか。うん、川遊びとか、それからもう水ですね、水遊び、それから動物や自然とこう共生するとかですね、学校から離れてこう自然と触れ合うっていう機会が田舎の方は随分あったんだと思います ね、
そうですね。もう自然も豊かで綺麗でね、たっぷりあったでしょうからね。
それともう一つは老人とですね、昔話を聞くっていうのも随分この頃進んだみたいですね。老人の明治の子供たちの話なんかを聞くというのもですね、
まあその地域のおじいさんおばあさんからいろんな地域の民話を、
そうですね、民話がこう伝わってるのは大体この夏休みに子供たちが老人から聞くっていう形で伝わったようです。
それとあと昭和6年の9月にはですね、満州事変なんかも起こってますけども、これなんかこう戦争の影みたいのは子どもたちの遊びなんかにはどうなんですか。
やはりこれは都会田舎を問わず少しずつこう戦争の影が入ってきますね。まあ兵隊さんごっことか、それから、203高地というものを取り合うんだとかですね、敵兵味方っていうふうに分かれてこう子どもに追っかけたり追っかけられたりチャンバラのようなことをしたりですね、そういう戦争ごっこというようなかなりこう子どもの生活入ってきたっていうのはこの頃の特徴じゃないでしょうか。
やっぱりそういう時代の影が少しずつ子どもの遊びにも影響を与えたと。それとこの当時ですね、ラジオがだんだんこう盛んになってくるわけですけれども、ラジオの子ども向け番組もあったんですね。ちょっといろいろ探しまして、昭和10年頃のですね、子どもの時間という番組で、小歌劇ですね、まあ、歌を歌いながら劇をするという番組の覗き眼鏡というのがありましてですね、その音が残ってましたんでこれを聞いていただこうと思ってるんですけども、これはある少年が なんかどっか陽光帰りのですね、おじさんになんか覗き眼鏡というものをですね、もらって、それをこう覗いているうちに天気が急変したりなんかするというようなね、そういう場面の音なんですけれども、なかなかこうリアルな感じで今でもありますんでですね、これをちょっと聞いていただきたいと思います。消火劇の覗き眼鏡という、
これはこういうあのヨーロッパからのお土産というのが要求する人が増えてきて、少しずつ日本社会にも入ってきたんですね。
そうですね、
子供のお土産というのがっていう形で、いろんな文化がこう入ってきたということなんでしょうかね。
でこう覗き眼鏡を見ると、向こうにそのヨーロッパの風景がこう写真でこう見えてくるという、
そうなんでしょうね。
そうなんでしょうね。でこの、あのいろいろ音がありましたですよね。なんかその覗き眼鏡の向こうの夕立に雨にあった、ね、人たちが映ってるみたいな感じで、で雨の降ってるザラザラザラっていうのはありましたけども、これちょっと映像も残っておりましてですね、はい、あの大きなうちわのところにですね、大豆を紐でくくったものをたくさんつけまして、これをザラザラザラとこう振るとこの雨が落ちてきたような音になるというようなね。
もうこの頃にそういうラジオの効果音っていうんですか、そういうのがいろんな形で作られてたっていうことなんですね。
そうですね、そんなように工夫してそのラジオ番組で子どもの時間をですね作っていたようですけどね、まあラジオのちょっとねこの時代の一端をご紹介しましたけれども、でこの時代ですね、子どもたちはどんな本を読んでいたんでしょうかね。どんな本に人気があったんでしょうか。
子どもたちはもちろんその童話とか、いろんなこう空想物語とかっていうのは人気あるんですが、この頃一つの社会的な動きっていうので作文あるいは綴り方っていう教育ですね、これが社会的にすごくこう高揚期を迎えたというふうに言えるんですね。中心になったのは夏目漱石の門弟だった鈴木三重吉ですね。この人が作った赤い鳥という雑誌ですけども、まあ、これは大正7年に発刊されたんですが、昭和4年までこう続いてて、まあ、一度ちょっと潰れるんですが、昭和6年から再刊されるんですね。でこれはやはり子どもの綴り方っていうものを意図的に取り上げて、はい、そして新しいこう綴り方を通しての人間教育っていうんですかね、それを進めたというふうに思いますね。
で創刊したのが鈴木三重吉さんということで、まあ、児童文学者、
そうですね、
その他なんかそうそうたるメンバーが入っていたようですね。
これは児童文学者小川未明とかですね、そういった人たちが協力したこともありますし、漱石の門下生の作家たちというのも協力したっていうんですね。ですのでこうレベルの高い雑誌でした。で単にこの雑誌じゃなくて啓蒙的な意味があったので、子どもたちのその自我というものをですね、こうどういうふうにしてこう発見し、彼らにこう成長を促していくのか、でそれをやはり作文の中で、綴り方という中でやってみようということをやったと思うんですね。子どもの、この持っている自然のその目というものを大事にしようと、でそれを表現するその文学的な能力っていうものをですね、高めていこうというのがこう鈴木さんの狙いだったように思いますね。
子どもの素直な目と言いましょうか、素直な文章表現をこう素直に伸ばしていこうというような。
そうですね、鈴木さんはですね、実際こういうこと言ってるんですね。子どもの綴り方を読むとですね、それぞれの中に光っている表現がある、でそれは大人ができない子どもの表現なんだって言うんですね。それをやはりこう大事にしていかなきゃいけないっていうことですね。でその大事にすることによって、綴り方を書くことによって人間としてのこう広がりを持っていくんだということですね。
でその赤い鳥にはですね、そういう、まあ、児童文学者なりの、その作品も当然あるでしょうし、 で、その子どもたちの作文も通じ方も載ったわけですか。
そうですね。で、それはね、鈴木さんが毎号あの特選毎応募してくる、いろんな作文を通じ方が寄せられて編集部に来る、はいはい、その中から特選として選んだものをですね、この作品はこういうとこがいいって特選で選ぶんで、それ載せるんですが、でその載せた本をやはり後に一冊の単行本にはまとめてますけどね、私たちは今その単行本を読むことができるんですが、やはりそれを読むと当時の子どもたちというのもこう描写がうまいなと、大人が手を入れたわけではない自然のこう描写で日常生活を描いてますね。あの私はその三重吉さんが特選を出した小学生の作文の中でやっぱり豊田雅子さんっていうですね、の作文ってよく特選になるんですね。この方は戦後もずっと作家としてご活躍なさいますけども、やはりそういったその豊田さんの書いてる作文なんかは当時あの鈴木三重吉さんも激賞してるんですね。この子の書いているこの描写はすごくいいと、でこう滑車するっていうんですかね、本当見事に書いてるって言って、この方は何度も赤い鳥で特選になってますね。
小学校のもう4年生ぐらいから、そうですね、まあ、先生の指導もあってこの赤い鳥に投稿して入選特選という形になって
ですね、で図らずもこの豊田さんの作文を読むと東京の下町のですね、子どもたちの日常生活が浮かんでくるんですよね。子どもたちのこう遊びとか、子どもたちの喧嘩をしたりとか動物を飼ったりとか、いろんな生活が浮かんでくるので、もちろん作文として読むことも大事でしょうけども、時代を理解する一つのこう資料にもなるなっていう気がしますね。
まあ、戦前の東京の下町の葛飾区ですね、
そのよう
ですね、なんか本田小学校、
そのように、ねですので本当にこうあの職人さんが多い町のところの日常生活がうまくって言いますかね、描かれていると思いますね。
でちょっとあのその豊田雅子さんのことを調べてみましたら、生まれたのが大正11年ですね、1922年で葛飾区生まれで、家はあのお父さんがブリキ職人ということで、で父母と2人の弟に囲まれてですね、貧しいけれどものびのびとした生活を送っていたということで、でその小学校に入った頃、その鈴木三重吉さんの影響を受けたあの小学校の先生に大木先生っていうんですかね、指導を受けたということで、こう非常にこう伸び伸びとこう作文の綴り方の力も伸びていったということが書かれてますけどもね。じゃあこれいくつかご紹介したいと思いますが、まず最初どれを紹介しましょうか。
そうですね、私三重吉さんが、鈴木さんがやっぱりこれはいい、見事に書いて、まあ話はちょっと暗いけども、あの作文としては出来がいいと言っている家事というのがあるんですね。
家事、
子供同士で遊んでる時、こう反証というんですが、それが鳴って、あ、家事だと言った時からの、その家事をこう見に行ったりするんでしょうけど、そういったことを書いた作文があるんですね。この作文を鈴木さんは、その描写が上手であると。暗い話ではあるけども描写が上手であると言って褒めてますね。
これはあの豊田雅子さんが6年生の時の作品
ですね。そうですね、これ6年生の時の作文ですね、
でこれは特選になった、
特選です。
そうですか。じゃあこの家事という作文をですね、ご紹介したいと思います。朗読は村上里和アナウンサーです。
家事。私が2年生で向島の引き船通りにいた時でした。通りで石山のさあちゃんとじゃんけん飛びをしていると、急にじゃんじゃんじゃんと反証が鳴りました。私はビクッとして、さあちゃん火事よ火事よと言うと、さあちゃんは、まあちゃんあたい怖いな、だから家へ帰るよと言って、とっとと駆け出していってしまいました。私が日の見の方を見ると、よく晴れた水色の空に黒茶色の煙がパーッと上がって、どんどん広がって東京湾のような形になった。反証の鳴るのが止んで、うふふうふふうふふと蒸気ポンプが出ていった。みんな薬師橋の方へかけていく。私がドキドキしながら増えていく煙を見つめていると、家の隣の 私より二つ年上のキミちゃんが来て、まあちゃん、火事見に行こうよ。本当はあたい母ちゃんに叱られるんだから黙っててね。と言ってずんずん歩き出した。私も火事場のそばへ行ったことがないので行ってみたくなりました。キミちゃんと二人で薬師橋を渡ると、色の黒い、口の大きい、眉毛の濃い、反転を着て裸足足袋を履いているおじさんが、火事場まで行ってみよう、と独り言を言いながら大股に歩いていくので、そのおじさんの後からくっついていった。大人に押されながら路地に入った。シューシューと水をかける音がすぐ近く聞こえて怖いようだ。消防署が私の前をぐんぐん押し分けていった。ようやく路地を出て前を見ると、あっと思った。15メートルぐらいしか離れていないところの狭い原っぱの真ん中に立っている2階屋が2軒。ゴーゴーと変な音を立てて燃えていました。水がシュッと出て火の燃えている中を通って2階屋根の瓦にぶつかると瓦がスーッと吹っ飛んだ。私はずいぶんものすごい力だな、2階屋の瓦まで吹き飛ばしちゃうんだからなと思って感心してしまいました。水のしぶきが私たちの前まで飛んでくる。おまわりさんが 2,3 人燃えている家の前を走っていた。その家のそばにはお鍋やバケツや柄杓なんかがでこぼこになって泥だらけになって転がっている。おまわりさんが危ない危ないと怒鳴りながら来ると、みんながわーっと言って路地へ行った。私とキミちゃんは押し倒されそうになってしまった。歩こうとするとぎゅっと誰かに足を踏まれた。顔がほてってきた。ようやく路地へ出ると、キミちゃんが、ずいぶんすごいね、と言って振り返って見ていた。私もキミちゃんも、簡単服を着ていても、暑くて暑くてたまらなかった。ぬるい風が吹いて、とても気持ちが悪くなってきた。私は、母ちゃんに行ってきたくなったので、キミちゃん、あたい、母ちゃんに行ってくるわ、と言って手を離すと、キミちゃんも、そんならあたいも行く、と言って一緒に来た。家へ帰る途中、長野さんや佐々木さんたちに会った。私は会うたんびに、あたい、火事のすぐそばまで行って見てきたわ、と大きな声で言った。
今の作文は豊田雅子さんの火事という作文でした。
鈴木さんがこの文章がいいというのは、その一つ一つの表現がですね、かなりこう子供が絵を描くとき写生を描き、風景とかリンゴとか写生を描きますけども、文章の写生だって言うんですね。写生文だって言うんですね。で、私もね、全く同感で、この文章、作文の中にですね、キミちゃんっていうのと、火事を見に行くときに、おじさんに会います。どっか一人で歩いてくおじさんが火事だ、見に行こうって行くんで、その時の中にですね、薬師橋を渡ると色の黒い、口の大きい、眉毛の濃い、反転を着て裸足足袋を履いているおじさんって言うんですね。
すごい描写ですね。
すごい描写ですよね。よく見てるんですね。でね、この6年生の女の子はどの描写もよく見てますね。この人の目ものを見る力っていうのがですね、その表現になってるんですね。私はやっぱりこれは子供心に相当の力、才能を持った人なんだなっていうふうに思いますね。
ノンフィクション作家の保坂さんからご覧になっても。
いや、私が読んでもこの描写の すごさっていうんですかね、このよくものを見てるなっていうのでびっくりします。人がいるというんでも、その人の特徴を見事に書いてますね。怖い顔をした、おまわりさんが怖い顔して立ってるとか、いろいろな消防士さんのこととかですね、描写が全部きちっとこう見る、本質を見るっていうんですかね。 なかなか鋭い感性を持った人だなっていう感じしますね。
それがそのね、6年生のもう戦前の昭和一桁の時代の作文ということですからね。
友達の関係もこの作文の中から分かりますよね。
そうですね。
本当はみんな親にそんな火事だから見に行っちゃいけないのよって言われてんだけど、こわごわ行くわけですね。それで一番最後には火事見てきたのよってこういうようなところですね。
得意げになって、
そうなんですね。で、そういうところがこう、やはりこの作文の中に出てくる子供たちの日常の親との関係、それから地域社会でどういうふうにこう、つながってんのかっていうのが出てきますね。
そういうことも分かってくるわけですね。
分かりますね。
じゃあもう一つご紹介しましょうか。はい、もう一つはですね、この豊田雅子さんが4年生の時の作文で、この赤い鳥に初入選したウサギという作文なんですね。
ウサギ、おとといの日曜の日の夕方時分でした。私の家では夕飯の支度をしていました。私は外で三つを遊ばせていました。お父さんは、うちで大畑の家の大きな夜間にはんだ付けをしたり、豊をこしらえたりしていました。その時、お母さんは誰かに呼ばれたらしく、はい、何ですか?と言って、お勝手の手をやめて、一軒置いたお隣の織江ちゃんの家の方へ行きました。少し経ちますと、お母さんが、まさこや、ちょっと来てごらん、と言ったので、はい、と言って裏へ回りました。私はお母さんのところへかけて行って、なーに?と言いますと、お母さんは、うさぎを2匹もらったから、うちへ持って行きな、と言いました。私は嬉しくなっちゃいました。そして、織江ちゃんの家のおじさんが押さえている自転車の後ろの方を見ますと、小さな箱の中に白と黒のうさぎが入っていました。まもなく三つ男とミノルが来ました。三つ男はうさぎのいるのを見て、うちゃちゃんだ、うちゃちゃんだ、と言って喜びました。ミノルも、あれ、いいな、うさぎ、うさぎ、と言って喜んで跳ね回りました。お母さんはお勝手のご用をしていました。ジャブジャブ、ジャブジャブ、豆を洗っていました。その時、お父さんが帰ってきました。お父さんは自転車から箱を下ろして、さあ、箱を買ってきたから、これからうさぎの入るところをこしらえようかな、と言いました。その箱には梨の絵が書いてありました。私は、母ちゃん、草取ってくるよ、と言うと、気が早いなぁ、とお母さんに言われました。私は、気が早くともいいから取ってくるよ、と言って金網のザルを持ってセリを積みに行きました。後からミノルもミツオもついてきました。ミノルは大威張りで、今度な、オレンジじゃ、ウサギが二つあるんだよ、と怒鳴りながら歩いていました。ミツオも真似をして、ウチャギ、うんといるよ、と怒鳴って歩きました。ミツオは大喜びで、箱へ触ってみたり、ウサギをあやしてみたりしていました。草をやると喜んで食べました。私が三つ男にセリを一本持たせると、ちゃあ、やるよ、と言ってウサギの方へ積んだしました。ウサギは草を食べるとき、鼻まで動かして、もくもくと、まるでおばあさんが硬いものを食べるようでした。
豊田雅子さんの4年生の時の作文、うさぎでした。朗読は村上里和アナウンサーでした。
上手ですね。やはりね、よくものを見てると思いますね。うん、その表現の中でですね、今あんまり子供たちは使わないんだけども、キョロキョロとかですね、もぐもぐとかですね、はいはい、その言葉の繰り返しのとこですね、こういうのをこの4年生の子供が使うんですね。で、これは、文章を書くときにこう、擬態的なこう表現なんですが、これはなかなか難しい表現で、うん、まあ、プロの世界ではあんまり使わないやり方ですね。
擬態語擬音。
擬音っていうのは、こう、ずんずん歩くとかですね、そういうのがすごくこうよく効果的に使われてるんで、こういうのを使いこなせるっていうのは、小学校4年生でですね、ちょっとびっくりしますね。
あとはその会話の文って言いましょうかね。お父さんお母さんのセリフ、あと弟のね、可愛らしいセリフなんかも出てきますね。
下の弟はまだ、はい、言葉が十分できないんですね。それをそのまま書いてますもんね。
そうですね。
よく物を見る目が、こう、確かだなっていう感じがしますね。
ね。まあ、これらの作文はですね、現在は、岩波文庫の新編綴り方教室という本で読むことができるんですけどもね。で、この、その豊田雅子さんの綴り方教室は、ずいぶん当時話題になったようで、舞台になったり、それから映画化もされてるんですよね。
そうですか。
両方とも昭和13年なんですけれども、舞台の方は築地小劇場で舞台化されて、雅子役は山本康恵さんがやったと。そして、映画の方はですね、昭和13年同じ年ですけど、7月に東宝で映画化されて、雅子が高峰秀子さん、から父親が徳川無生さん、母親が清川二次子さん、先生が滝沢治さんという。
そうそうたるメンバーですね。
そうそうたるメンバーで。
高峰秀子さんがもうこの役やってたんですね。それから山本康恵さんが、豊田雅子さんの役。まあ、当然、小学生の役ですね。
そうでしょうね。ね、そういう大御所が。
そうですね。
ね、釣り方教室の、豊田さんの役をやってたということもですね、あるんですね。そういうことで、この、戦前のですね、昭和、一桁から11年ぐらいまでの間のですね、まあ、子供たちの、この、暮らしぶりが、こう、彷彿としてね、わかるような感じがしますですね。で、当時のこの子供たちを包み込むこの教育といいましょうかね。これはどんなような雰囲気だったんでしょうか、全体の。
昭和のですね、6年の9月に満州事変起こるんですが、で、昭和の8年に、まあ、国定教科書の改定、これ第4次の改定なん、明治からの数えて4回目になるんですが、はい、大正時代の改定の第3次の時はですね、どちらかといえば、こう、個人というものを、人間というものはどういう人生を過ごすのか、人間とはどういうような、国とはどういう関係かっていうんで、どちらかといえば個人の割にこう見つめるような教育があったんですね。いわゆるそれが大正デモクラシーっていうことですけども、そのデモクラシーという教育の中で、まあ、これ文学で言えば白樺派なんか代表してたわけですけどね、人間を見つめる、人間と個人として見つめるっていう時代からですね、満州事変、それから国定教科書の昭和8年からどちらかといえば国家が個人の上に立つという、で、国家にこう忠誠を誓う個人っていうような形にこう傾斜していきますね。で、その中でこの作文は、だから逆に言えば、子どもの世界ではまだその国家に忠実な個人というのとはまたちょっと違った世界を子どもの中では作ってたっていうことですね。
じゃあ昭和の、まあ、初め頃はまだその大正デモクラシーの影響で自由な雰囲気があったけれども、だんだん昭和8年の第4次教科書の改定ですか、国定教科書の改定以降、徐々にこう軍事色が強まっていくという感じなんですかね。
まあ、内容もやっぱりこう、咲いた咲いた桜が咲いたとかですね、進め進め兵隊進めっていうような形で、どちらかといえばもう軍事が前面出てくる。で、この頃のことをよく調べますとですね、陸軍省なんかが、やはり文部省などにこう、軍事のことについてもっと教えてくれという強い要望を出してるんですね。で、具体的な要望もかなり出してるんです。でも、文部省としても、この、やはりそれを受け入れざるを得ないという側面があって、どうしてもこう、教科書が少しこう、軍事的に傾いていくっていうような時代になっていくんですね。
そうですか。まあ、それはスポーツの世界でも言えるようですね。 この昭和11年の8月の1日から16日までベルリンオリンピックがあるわけですけれども、うん、この第11回のベルリンオリンピック、オリンピックの中でもかなり得意な大会ですね。そうですね、
これヒトラーの時代ですよね。
そうですね、ヒトラーの時代ですね、まさに、
開会宣言もヒトラーの、が言ったんだ、じゃなかったでしょうかね。
それが残ってるんですけどね、でこのオリンピックは非常にその、まあ、日本でも注目されて、現地からですね、まあ、写真の伝送と、それとあとラジオの実況生中継が送られてきたということで調べましたら、毎晩ですね、ベルリンから夜11時から、午前0時まで1時間生中継がですね送られてきたと、短波放送でね、波を打つような短波放送で、いうことですから、それが多分毎日あったということで、かなりその子供も大人も注目してね、ラジオにかじりついたというようですけれども、まあ、その中で一番有名なのが何といっても前畑頑張れ。
そうですね、私なども前畑頑張れっていうのはこの時代もちろん生まれてはいないんですけども、よく何度も聞かされましたね。
でこれがですね、昭和11年の8月11日という記録が残ってるんですけれども、女子200メートル平泳ぎですね、笠井三世アナウンサーの実況がもう皆さんね、もう知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、これをお送りしたいと思います。ファンファーレ、そしてヒトラーの開会宣言、それと実況ということでお聞きいただきます。
Von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
あと40、
いかがですか、改めて聞いて。
で前畑頑張れのこのアナウンサーの方っていうのは、これだけで使ってる言葉は2つ3つだけですよね。
そうね、前畑頑張れがですね、まあ、ちょっとものの本によっても違うんですけれども、36回言ったと。そういった勝った勝ったは15回も連呼したと。
でそれ以外のことはあまり言ってないですね。
あまりそう状況描写がない、
あと何メートルとかっていうのちゃそういうのちょっと言ってましたけど、でも人をこう耳で感動させるっていうのはこういう繰り返しにあるのかなっていうふうに思いましたね。やっぱり聞いててなんかそこに一緒に見てるような感じ。
そうですね、
しましたね、
音声だけでも本当興奮してくるというか ね、
ね、
78年前の実況中継ですけどね。でこの前畑頑張れがあまりにも有名なんですが、その陰に隠れてしまったんですが、もう一つあるんですけどね、これはですね、同じ水泳の男子200メートル平泳ぎ、競技も同じですね、男女が違うだけで、男子200メートル平泳ぎ、ハムの鉄夫選手がですね、やはり金メダルを取ってるんですよ。それをですね、山本テルアナウンサーが実況中継してるんですけどもね、これはどうもその前畑頑張れの実況の前にちょっと影が薄くなってしまって、今では覚えてる人あんまりいないと思うんです。
私もこの名前の羽村さんっていう方知らないですね。金メダル取ったっていうのは知らないですね。
で実況が山本テルアナウンサーですからね、78年ぶりにこの山本テルアナウンサーの実況にもですね、ちょっと光を当ててみようと思います。
140、140、依然羽村リード、羽村リード、ハムがどんどん急勝負を出ております。ハムはどんどん鳴らす。今150のターンをします。前のハムがターンします。ハムがターンします。続いてヒーさん、ヒーさん、ケイケさん、伊藤さん、運動ハンドのターンします。 南城の喝采、南城の興奮、南城再来、田村リード、田村リード、前の120、170、170、170、田村リード、ずっとジーダスが出ました、ジーダスが出ました、田村頑張れ、田村頑張れ、ジーダスぐんぐん出ました、ジーダスぐんぐん出ました、あと20、ジーダス出ました、ジーダス出ました、日本危ない、ジーダス出ました、田村の日本です、田村の日本です、田村頑張れ、あと5メーター、あと3メーター、あと2メーター、あと1メーター、
ベルリンオリンピックの男子200メートル平泳ぎ、羽村哲夫選手の優勝の実況、山本照アナウンサー。
かなり競ってたんですね。
競ってたんですね。危ない危ないというのはね、3回ぐらい言ってますからね。
言ってますね。
かなり大接戦、
これはこういうこの放送はほとんど今まで聞かれたこと、
私も初めて で、ね、今回いろいろ探してですね、こういうのがあるっていうのが分かりましてですね、
私はもう全然聞いたこと、前畑前頑張れしか知らないけども、こういう話もあったんですね。
そうなんですね、ということで、昭和11年の8月のですね、ベルリンオリンピック、日本勢がね、もう水泳を中心に大活躍した
水泳日本っていう、評価がもう出た頃ですね、
そうですね、
この評価を、
で最後にですね、この時代の昭和歌謡をお送りしようと思うんですけれども、今回はその夏休みということもあって、子ども中心の話、スポーツの話もありましたけども、だったんで、子どもですとか若い人向けの歌をですね、ちょっとメドレーでまとめてみましたので、それをお聴きいただきたいと思います。まずはペチカですね、歌が藤原芳恵さん、二人は若い、リック・ミネさんと星玲子さん、小さな喫茶店、中野忠治さんでどうぞ。
日のことが浮かぶよ。 この道を歩くとき何かしら悩ましくなる春先の酔いだったが
、こういう形でだんだんこう戦時色が強くなってくる時代に入ってくるわけですね。
そうですね。流行語をこうちょっと調べてみると、まあそれがはっきり出てくるんですけども、昭和8年には防空演習、あるいは昭和9年には昭和維新、昭和10年には国体名調ですね。昭和11年には準戦時体制っていう言葉が流行ります。流行るというか、それが一般的にかなりこう言葉が使われるんで耳に馴染んでくるんですね。で、その意味で言うと、その軍事というのが少しずつ生活の中に入ってきて、それがこう生活を支配していくのかなっていう感じをこう予兆させる時代だったんだなっていう気がしますね。
じゃあ次回はその辺の話をお願いしたいということで、今回どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう昭和初年代の子どもたちの暮らしについて、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手は私、ラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。